헤리구 다루 모노 다케가 주주니 시탕아오 코덩아딕 주주니 시탕아오 모노 다케가 스카이로 코덩아 되기마스. 예수様は 次のように言われました。 よく知られている、マルコ伝七章の四章五節です。マルコ伝の中で一番、鍵なる言葉です。私が来たのは、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。 七章の四章五節。イエス様は、ね、初めのない終わりのないお方として使えるために人間の形をお取りになったのです。イエス様はどうして人間の体を持つようになったかと言いますと、自分の命を与えることができるためです。 神として、イエス様はもちろん死ぬことができなかったし、神は家の命そのものであるから、神は死ぬことができない。人間となられたイエス様は死ぬことができたのです。イエス様の死こそが聖書の中心そのものです。多くの人々は大切なのはイエス様の教えです。 イエス様の教えを守ればそれでいいじゃないか。イエス様の教えを理解できればそれでいいだろうと考えてますけど、決してそうではありません。イエス様の教えを守ろうと思っても誰もできませんし、人間は一つの教えによって救われないとイエス様は何回も何回も強調してくださったのです。ですからイエス様はいろんなことを教えた後で一回も確かめなかったんです。今日の話、 ピンときましたか。明日の朝もう一回ゆっくり説明しましょうよと。とイエス様、一回も言ったことがないんです。なぜならば分かっても分からなくても、それは救いと関係のないことであるとイエス様はもちろん分かったからです。聖書の中心とは決してイエス様の教えじゃないんです。イエス様はどうして世の中のことを教えてくださったかと言いますと、人間は自分の道めさを罪深さを知るためだけなんです。 いくらかんばってもなんにもならないとは、かるためにイエス様はいろんなことを話されたのです。大切なのはイエス様の教えよりもイエス様の死です。どうして、まあ、ここでイエス様の死とは贖いの代価であるからです。救いの代価であるからです。ですからイエス様ははっきり私は無宗教です。 宗教の中心とはいつも一つの教えです。私は何か教えるために来たのではなく、死ぬためだけです。私の死こそが贖いの代価である。私は代わりに死ななければ、代わりにいわゆる天罰を受けにならなければ、あなたはいくらと努力しても永久的に救われない。私の死こそが
贖いの代価であり、救いの代価であるとイエス様ははっきり言われたのです。まあ、イエス様はしもべの形を取り、弟子の足を洗ってくださいましたが、まあ、それは当時の奴隷の仕事でした。けども、イエス様はそれを喜んでなさったのです。中二人の弟子を次々 の足を次々と上がってくださったのです。まあ、生まれつきの性質の特徴とは、自分だけのことを考える、ということではないでしょうか。だからこそ人は、まあ、不幸になり、孤独になり、満たされていません。 だからこそパウロは、フィリピ書二章五節に書かれているように、主イエスのうちにめられる心構えでいなさい。パウロはこの言葉を、まあ、自分の別荘の中で書いたのではなく、刑務所の中で
書いたのです。とがわれの身となり、いつ自由になるのか、いつ殺されるのかとわからなかったとき、彼は信ずる者の成長のために心配して祈って、こういうふうに書いたのです。主イエスのうちに見られる心が参りなさい。イエス様は自分の無にしてくださり、自分を癒しくしてくださり、死にまでも従順に従う者となり、救いの代価を払うことによって、犠牲になることによって、本当の意味で人に仕えたのです。自分の利益を考えないで、自分を忘れて、父の御心だけがなるようにと切に望まれたのはイエス様でした。父なる神はイエス様に一番高い御子らをお授けになられたのです。イエス様は今もちろん天の御子らに座しておられる方ですけれども、イエス様はただ一人でそこにおられることを考えようとしない、望もうとしないお方です。イエス様は十字架にかかってくださったのは、信ずる者の一人一人がキリストの心構えを持ち、御座につくことができるようになるためだったのです。主なる神の目標を心の目で見た人は、自分自身の帰り見ません、地下という足かぜから解放されているのです。主イエスのうちに見られる心が参りなさい。私たちはすべてを、すなわち自分が持っている考え、意志、感情を主に捧げ、まあ、自分の当然持っている、まあ、良いと思われる権利も主に捧げようではないでしょうか。その結果とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、パウロは絶対に損しないと答えたのです。ピリピ書三章の八節、これ読んでみましょうか。ピリピ書三章の八節、353ページになります。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくだと思っています。キリストのためにすべてとパウロは言うことができたのです。まあ、これこそがイエス様のうちに見られる心構えではないでしょうか。すべての問題の原因は人間の生まれつきの性格にあるのではありません。自分のわがままな気持ちにあります。特に自分の正当化しようとする気持ち、傲慢な思い、自己追求などに問題の原因があります。確かにイエス様のために生きたいと思う人は犠牲を捧げるようになるでしょうけれども、そのために失うことはなく、多くのものを得るようになります。絶対に後悔しません。自分自身のことだけを考え、自分自身のことを追求するものは心の満足を得られません。したがって前進することもできなくなります。イエス様をよりよく知りたい、主イエス様に用いられたいと願う人は、まあ、パウロのような教義者になります。自分自身の思い、自分自身の感情、 意欲などを大切にしないで、ただイエス様だけが全てのことにおいて最優先されるという備えができている人は大いに祝福されます。最後にもう一箇所読んで終わりましょうか。ヒブル書の中二章、一節からお読みいたします。404ページです。中二章の一節から、こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人のこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が言及しない、疲れ果ててしまわないためです。